聖書をお読みいたします。ヘブライ人への手紙10章19節から25節、新約聖書413ページ。ヘブライ人への手紙10章19節から25節、新約聖書後ろの方の413ページです。ヘブライ人への手紙10章19節。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心を清めて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。アーメン。宣教イエス・キリストの到来と題して、聖森牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。はい、アドベントの喜びの中、今朝も御言葉に入る前に共に周りにお近くにいる方とご挨拶をいたしましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天皇と様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝アドベントの第一聖日を愛する皆様と共に迎えることが許されたことを心より感謝いたします。イエス様、あなたのご降誕を待ち望む私たちの心に、今日もあなたが語られる命の御言葉を通して宿ってくださり、私たち一人一人のうちにあなたご自身が語りかけてくださり、今日私たちに行くべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。信じるべきお方を、また信じるべき道を、その真理を聖霊によって開いてくださいますように心よりお願いいたします。あなたの真理を求めます。主よ、どうぞ私たち一人一人、集いし者たち、これぞれの人生の荒波の中で、主よ、私たちは生き、今日ここにやってきました。主よ、どうぞ憐れんでください。助けてください。どうぞ今日もあなたとの出会いを通して新しい習慣を始めることができますように、その励ましと勇気を私たちに与えてくださいますように心よりお祈りいたします。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また私たちの愛する者たち、この地域の一人お一人を主が覚えてくださり、どうかどうか主の慰めと励ましがありますようにお祈りいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日から世界中のキリストの皆によって建てられている教会が、イエス様の誕生を待ち望む、日本語では対抗節と言いますが、アドベントに入りました。毎年お話ししますこのアドベントという言葉ですが、ラテン語の来る、到来するという意味を持つですね、単語です。教会はイエス・キリストの誕生前夜、つまりクリスマスイブまでの12月24日までの4週間をアドベント、対抗節というふうに呼んでいます。今年もろうそくの火がここにですね、皆さん見れるでしょうか、灯されました。今年は最初の一本目を羊さんを代表してですね、久保羊に灯していただきました。今日から毎週の礼拝でこの点火式を行います。そして今年はこの恵みの奉仕を立候補にしようと、そのようにですね、先日礼姉妹と思いつきました。ぜひ私もこの奉仕に加わりたいです。 そしてイエス・キリストの誕生を待ち望みたいですという方がいらっしゃいましたら、まあ、いらっしゃってほしいんですけれども、いらっしゃいましたらぜひですね、遠慮なく礼しまい、そして私の方にお声かけいただければ感謝です。実は今年のクリスマスイブ礼拝のこのキャンドルサービスはもう早々に子供たちが立候補されました。サラちゃんと小春ちゃんが私たちにやらせてください。その名誉あるですね。このお話をさせてくださいというですね、大変感謝ですね。私たちもこのクリスマスの時、このようなですね、子供たちのような幼子の信仰をいただいて、毎週一本一本灯されるろうそくの火を見ながら、イエス様の誕生、到来をワクワクする気持ちで待ち望み、備えて参りたいと思います。そしてこの灯火ですけれども、一本一本には意味が込められています。まず一本目、今日灯された灯火は希望。また、予言のキャンドルというふうに言われているそうです。今日、マタイの夜福音書を読みました。予言の成就として、イエス様が来られた。イザヤ書を読みました。イエス・キリストの到来は、何か突然神様がひらめいたことではなくして、旧約の長い歴史の中で予言されてきたことが実現した。その希望ですね。そこにまさに私たちの希望があるわけですけれども、つまり神様が語られる言葉は必ず実現するということ。その希望の火が今日灯されました。二本目は平和。三本目は喜び。四本目は愛。そして最後、赤いキャンドル、イエス・キリストが灯されていきます。今日このろうそくに火が燃えているように、私たちの内側にも、また家庭の中にも、日本に、そして全世界に、この希望の火、平和の火、愛の火、イエス・キリストの火が熱く熱く燃やされていきますように、そのように祈りつつ、礼拝を捧げてまいりましょう。先ほど申しましたアドベントというこの言葉は英語のアドベンチャーの語源になっていると言われています。アドベンチャーという言葉はですね、皆さんよく知っているかと思います。冒険という意味ですけれども、その他ものすごい経験とかですね、先ほど岩尾兄弟のお祈りにありました驚くべき力によるですね、まさにものすごい経験、予期せぬ出来事、そういう意味のある言葉です。アドベントが神が人となってこの世に下ってきてくださったこと、この出来事を思うとき、そこには神様が全人類に与えられたものすごい経験、全世界に表された予期せぬ出来事、人が思いつくことのなかったそのような出来事、そういう表現ではとても足りないイエス・キリストによる神様の救いの大冒険こそがクリスマスであります。今日も先週に引き続き世界祈祷献金の時が持たれますけれども、改めて考えてみましたときに、この時期に世界選挙を覚えるということはもう時にかなっていることだなとですね、改めて思わされました。なぜなら世界選挙の根源となるものは言うまでもなく、このイエス・キリストのアドベンチャーから始まっているからですね。自分の住んでいる土地を離れて、生活のすべて、命をも捧げて、宣教のために、宣教師の先生方、そしてそのご家族が出ていく、教会を通して使わされていく、これは決して人間的な思いからは生まれてくるものではありません。神様のアドベンチャー以外の何者でもありません。世界宣教のダイナミックな技は、父なる神様が何とかして、罪の力に囚われている人間を救いたい。そのように願われ、神様の御子が天の父の御座を離れて、人間と同じ、つまり罪人と同じ肉体を取ってきてくださった。ここから世界宣教は始まっていきます。今朝の講読で読みましたように、神の御子は聖霊によって、乙女マリアの胎に宿られた。聖霊により宿られたイエス・キリストはそれゆえに 100% 神の子であります。されど私たちと同じ罪人の人間、マリアから生まれましたから 100% 人間として生まれたこともここに意味されています。イエス・キリストはここにいる私たちと同じように、 皆さんここにいるすべての人はお母さんのお腹の中から生まれたと思います。いや、私は実はそうじゃないんですという人がですね、いたらですね、ちょっとお話を聞いてみたいと思いますけれども、すべての人が母親のお腹の中で生まれて、そうですね、生まれて、イエス様も同じようにマリアのお腹の中に生まれて、そして時々10日でしょうか、その胎の中で育まれて、マリアのへその緒から栄養を取ってですね、そして時が満ちて生まれました。私はまだこの子供を産んだというですね、経験がありませんけれども、その痛みはですね、ですから体験したことがありませんが、唯一この出産のことをですね、思い起こすときに体験した一度のですね、この出産は姉が息子をですね、産むときの出産時でした。ここにもですね、今日も可愛い可愛いおいっ子の力松くんが来ておられますけれども、力松くんが生まれるときですね、ご主人のゆうすけさんと、そして母と、私と三人、この出産に、見てはいませんけれども、この、ガーッと言われるですね、その壁の、ドアの、壁のに沿って三人でしょうね。三人いたでしょうかね。ゆうすけさんがその時、いたか、寝てたかですね、わかりませんけれども、三人いて、で、ここドアを開いてるんです。こうお医者さんがですね、看護師さんが行ったり来たり、生まれないって言ってですね、でも、私たちはもうですね、本当に必死になりながら、もうそれを待っていたんですね。そしたら、夜中だったんですけれども、ピンポーンとですね、タイミング悪く、病院のベルが鳴りまして、もうどうしてこんな時に誰かしら、と言ってですね、看護師さんが出ていた、すいません、白石です、と言ってですね、このお父さんがいらっしゃって来てですね、男性はタイミングが悪いってですね、この看護師さんがなんでこういう時に来るのか、もういても立ってもですね、生まれたら連絡すると言ってたんですけれども、いても立ってもいられなくって、父親も来てですね、みんなでこの力松くんの誕生を喜び迎えたわけですけれども、その時ですね、この分娩室に行く前に、姉がですね、まだギリギリにならないといけないんですよね。台まで上げさせてもらえないもんですから、この近くのベッドでですね、もう必死になってうめいているわけです。で、私はそれを見たときにね、かわいそう。こんなにひどい顔になっちゃってですね、もう本当に悲惨な顔をして、もう皆さん経験されている方もいらっしゃると思いますけれども、その痛みは喜びなんですよ。聖書にもありますね。生まれた時はですね、その苦しみをこの母は忘れるぐらい、その痛みは喜びの前の海のまさに苦しみなんですけれども、見ている方はあまりにも悲惨な、そのですね、姉の姿に、もうかわいそうで仕方がない。直してあげたいと思いますけれども、直したら生まれてこないわけですから、ですね、どうしようもないわけですけれども、同じように、マリアもですね、あのように私たちは、このネイティビティとかですね、あれをですね、見ますと、本当に綺麗な、ひそやかな夜の中、綺麗なところで私もこんなところで出産したいなとですね、思うように描かれてありますけれども、実はそうではない。同じように、マリアも苦しみを持って、そしてイエス様を生み出していったわけです。そのようにして、2000年前、イエス・キリストもまた、夫ヨセフの見守る中で、乙女マリアより生まれました。神様はご自分の一人子であるイエス様をこの世に遣わして、肉において苦しみを受け、十字架で死ぬ。まさにイエス・キリストは死ぬために生まれてきました。人類のために身を捧げるために生まれてきた。私たち人間を罪と死の力から解放して、再び神様と共に生きるようにしてくださった。パウロが言うように、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神様はしてくださった。私たちの肉、人間の罪は、律法に書かれている、聖書にこういうふうに生きなさいと書かれているけれども、自分たちの力ではそれをすることができない。神様の許しと、そして恵みに預からなければ、正しく生きることができない。これ人類共通して語られていることです。けれども、そのような肉の弱さを超えて神様は成し遂げてくださった。イエス様が来られた目的は、ただ一つです。マタイによる福音書1章21節で今日読みました。自分の民を罪から救うためである。ただ一つです。自分の民を罪から救うためであります。 イエス・キリストの到来の目的は、すべての神に作られたものを罪と死の力から救うためであります。新約聖書は今朝購読しました。ちょっとですね、この早口言葉を練習しているようなこのカタカナがずらずらずらっとです。初めて聖書を読んだ方がいらっしゃいましたら、もうすでにつまずかれたかと思いますけれども、この新約聖書の最初、マタイによる福音書の一章は、イエス・キリストのこの系図から始められています。大変読んでみても面白くない箇所であります。三浦綾子さんというこの大変有名な小説家の方が言っておられます通り、小説だったら、本当にそれを売りたいならですね、人々に読んでもらいたいなら、こういう書き方はしない。最初読んでですね、何か心をつかむようなことをまず書くものだけれども、聖書はそうじゃない。神様のやり方はそうじゃない。徹底的に神様の恵みの中でしか理解することができないのが聖書であります。それゆえ、イエス・キリストの系図から始まっていく。でも皆さん考えてみたときに、普通、一人の人の人生の系図を書いていくときに、ファミリーツリーというのがありますけれども、皆さんがもしご自分の家系図を書くとしたら、きっと良いことだけを書くと思います。自分の先祖に失敗した人がいれば、ちょっとこの人の名前は書かなくていいや。ですね。自分に傷がつくから。自分の歴史に傷がつくから。そのように思うのが私たち人間の心です。しかし、今日のマタイによる福音書、一章の一節から十七節まで読んだ、このカタカナで書かれたもの、すべてこの人物の名前でありますけれども、アブラハムの子、ダビデの子として、イエス・キリストがお生まれになって、そしてアブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを設け、ヤコブはユダとその兄弟たちと、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを。もうすでに今読みました箇所に、ユダはタマルによって、正しくない性的関係を通して生まれてきたことがここに記されています。詳しくは創世記を読んでいただければわかりますけれども、正しくない家族の関係の中で子供が生まれていく。また、六節、エッサイはダビデを設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け。ダビデというのは聖書でも大変立派な素晴らしい神様の選びの器であった王様であります。事実イエス・キリストはダビデの子として生まれました。けれどもそのダビデの子、その後に生まれたソロモンは誰によって生まれたか。不倫によって生まれた子供です。このようにして聖書を読み解いていったときに、この系図、ただカタカナだけが記されていますけれども、そこにはまさに今日のタイトルに記したイエス・キリストの到来、その目的を語るにふさわしい始め方なのであります。私も昔はここを読んでも面白くない。だから飛ばしておりましたけれども、信仰生活の恵みが増すとともに、自分自身の本当に罪深さを知れば知るほどに、また自分の家庭に起こっている様々な出来事、人生を生きていくのは大事です。ままならない。大丈夫な人は誰もいない。罪を犯さない人も誰もいない。そのようなことが家庭の中で起こる、自分の人生に起こっていくとき、改めてこの系図がありがたい系図であるということ。聖書ってありがたい書であるということ。すなわち、イエス・キリストの誕生は、この人間の罪の歴史の真っただ中にこそ起こったということ。綺麗な歴史じゃありません。今の全部の世界の状況を見ても綺麗な状況はどこにもない。そのような全世界の中で人間が生み出していく様々な罪の現実、それに伴う呪いの現実、家庭においてもあるでしょう。起こることでしょう。しかし、そのような真っただ中に、私たちの弱さの現実のただ中に、イエス・キリストは到来されたのであります。来てくださったのであります。創世記には、神がこの世界を作られた、先ほど岩兄弟の祈りの中にもありました。驚くべき力によって、光あれとして、この地上が、この世界が作られた。そして、人間は、土と塵で神様によって作られたと記されています。そこに命の息、神様の霊、魂を吹き込んでくださって人間は生きるようになった。そしてその時、それは極めてよかった。素晴らしい祝福を受けるために人間が作られたんです。 神と共に幸いを生きるために人間は作られましたけれども、創世記一章から始まってすぐ三章に人間は蛇の誘惑を受けます。神様がこの実からは絶対に食べちゃいけない、この木からは絶対に食べちゃいけない、他はすべて食べていい、すべてあなたに与えよう、でもこれだけは私との約束です、食べてはいけない、触れてはいけない。けれどもそこにうまーく蛇なるこのサタンが忍び寄ってきて、食べてもいいよ、大丈夫、食べても絶対に死なないから、いやきっと食べたら人間が神様以上になってしまうから、神様はそれを恐れて食べちゃいけないって言っただけで、食べても絶対に死なない、これがサタンの誘惑です。大丈夫だよ、絶対に死ぬことはない、罪を犯しても大丈夫だよ。けれどもその結果、人間に全人類に罪が入っていきました。その誘惑に負けたアダムとエバはその実を食べてしまった。そして自分の姿を見てしまった。その時、三章を読んでわかるように神様は言います。あなたはどこにいるのか。あなたは何ということをしたのか。アダムとエバはすぐその現実を知って隠れていたと書かれています。まさに人間は罪を犯している、その時、神様から隠れなければいけない。隠れたい。神様からもっと離されていきたい。自分の罪を知った時、神様の前に出ることができない。その人々に対して、神様は、あなたはどこにいるのか。あなたは何をしているのか。何ということをしたのか。イエス・キリストの十字架上での取り出しは、まさに、そのように自分がどこにいるのかわからない。自分が何をしてしまっているのかわからない。そのような罪人たちに向けられた祈りでありました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。これが私たち全人類にある罪です。何をしているかわからない。いや、正しいとさえ思っている。どこにいるのかさえ、しかし時にわからない。しかし神様の慈しみは、他に移ることなく、そのような私たちをいつもどこにいるのか、何をしているのかと探しに、一人子なるイエス・キリストを使わしてくださるお方です。この父なる神様が、その罪の力、そして罪の払う報酬の死という、そのような人間が免れることのできない力から、イエス・キリストの十字架と復活を通して、解放してくださったのであります。それは、神はその一人子をお与えにあったほどに、よう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。イエス・キリストの到来、ここに私たち全人類の誠の希望があります。それゆえに、今朝、キリストの降誕を待ち望みながら、目まぐるしい現実の中で弱さを覚える、何をしているのかわからなくなってしまう、そのような私たちすべての者たちに語られているメッセージはこれです。今朝開きましたヘブライ人への手紙10章22節、ここに私たちの生きる希望が記されています。つまり私たちのこの降誕の希望の朝、希望の火をイエス様によって燃やしていただくこの朝、聖書は私たちを招いています。10章の22節。ご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。413ページ。ヘブライ人への手紙、10章の22節を読みましょう。3、はい。心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。クリスマスを待ち望む最初のこの日、私たちはこの御言葉をもって、信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。クリスマスを迎える私たちはこの時、聖書に今日記されているように、イエス・キリストは私たちの罪のために来てくださいました。 私たちの罪をその力から救い出すためにここにこの地上に私たちのもとに来てくださいました。それゆえヘブライ人へのこの書かれている著書は語ります。19節、だから兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。これはですね、新改訳の言葉ではこういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。聖所は本来祭司しか、特別に選ばれた人しか入ることができなかった場所です。つまり神の臨在のある場所には特別なものしか入ることができませんでした。けれども今日この聖霊の言葉を通して神に近づこうではないかと、そのように語っているその背後に、なぜならイエス・キリストが私たちのために来てくださり、そしてイエス・キリストが十字架にかかられその血を流し、私たちの罪をすべて洗い清めてくださり、本来そのようにして祭司しか入ることのできなかった聖所、すなわち神のおられる臨在される場所に私たちも入っていくことができるようになったのです。神様に近づくことが許されたのです。神と共にもう一度生きることが許されたのです。この命の道を、新しい道を、イエス・キリストはご自分の血と、そして肉を持って切り開いてくださったのです。このことは2000年前に成し遂げてくださったのです。アーメン。私たちがまだ罪人であったとき、私たちはまだそれを信じることができなかったとき、もうすでに神様はその技を成し遂げてくださったのです。だから今それを聞いて、そして信じるあなたたちは大胆に神様に近づこうではありませんか。大胆にこの臨在が与えられた、このイエス・キリストが与えられたことを喜んで受け止めようではありませんか。信じ神の御手の中に飛び込んでいこうではありませんか。これがクリスマスです。ここに希望があります。今私たちが置かれている現実は厳しい現実かもしれない。家庭の中で子供たちの問題、私たちの罪の問題、夫妻との関係の問題、仕事の問題、経済的な問題、いろいろな問題があるかもしれない。けれども今日、主は私たちをもう一度イエス・キリストの血と裂かれた肉によって私のもとに近づいてきなさい。私の臨在のもとに来なさいと私たちを迎え入れてくださっているのであります。このクリスマスの時、さらにその恵みに預かった私たちはここに希望がありますとですね、今日の聖書の箇所で書かれています。23節、約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。これが希望の光です。イエス・キリストによって、ただイエス・キリストによって開かれたこの道、救いの道、希望の道、これは決して揺らぐことがありません。私たちが揺らいでも、私たちがぐらぐら不信仰になり不従順になって離れようとしてしまう、そのような時にもイエス・キリストによるこの救いのこの確信、私たちに与えられたものは大胆に神が私たちに明け渡してくださったことであり、切り開いてくださった救いであり、ここに希望があるのであります。この誠の希望を私たちが行くとき、なお私たちは励まし合いながら集まりましょうと言っています。今日礼拝において私たちは神様の招きを受けて集まってきました。クリスマスに向けて私たちは一回一回与えられている場に励まし合いながら集まりたいと思います。神様の臨在の中に教会です。臨在の置かれている神様の皆の留められているこの場所に、私たちはいよいよ互いに励まし合いながら集ってくるものでありたいと願います。そこで励ましを受けて、私たちは今日来ることのできなかった者たちの上にもその励ましがありますように、来週は必ず一緒に礼拝に来ることができますように、共に祈ることができますように、私たちはこの時取りなして祈っていくものになりたいと願います。もう一度聖書を読んで終わりましょう。もう一度この23節からですね、23節から25節までをご一緒に読んでお祈りに入りましょう。10章の23節から25節をともに読みましょう。新約聖書413ページ3、はい、 約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。アーメン。励まし合っていきましょう。共に集まろう。共に祈ろう。共に礼拝を捧げよう。共に賛美を捧げよう。そのように私たちが心一つに一本目のろうそくが灯されました。五本灯される時までしっかりと心一つに祈り求めていきたいと願います。神に大胆に近づいていく信仰をいよいよ私たちに与えてください。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、アドベントの第一聖日、あなたの御言葉が開かれ、このようにしてあなたの御言葉によりイエス・キリストの血とそして裂かれた肉を通って私たちに新しい命の道が開かれたことをもう一度お語りくださり、またこの恵みに大胆に近づこうではないかとあなたが私たちを励まし語ってくださったことを信じて心より感謝いたします。どうぞ今日の御言葉に希望を置き、イエス・キリストに希望を置き、私たちが新しい一週間、いやこの生涯、かの日が近づいている、終わりの日が近づいているこの時、いよいよ私たちがあなたに近づくことができますように、いよいよイエス様、あなたの御救いを求めながら歩んでいくことができますように助けてください。どうぞ今日ここに集っていない多くの者たちがおります。またまだ救われていない私たちの家族、地域の魂、全世界の魂があなたの招きの中に置かれております。どうかこの時一人でも多くの者がキリストに立ち返ることができますように、イエス様、あなたのご愛の御手に委ねていく人生を迎えることができますように、どうぞどうぞ私たち、また教会を用いてください。この宣教を用いてください。そしてどうかすでに救われた私たちはもう一度あなたの御前に悔い改めつつ、あなたに立ち返りながらこの福音を述べ伝えていく証人となることができますように、聖霊の豊かな恵みを注いでください。今日の礼拝に預かりましたことを心より感謝して、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。